平成21年、本日は6月の28日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。で、御言葉を見させていただきたいというふうに思います。使徒行伝の2章を見たいかなと思います。使徒行伝2章の13節から見ていきたいと思います。しかし他に、彼らは甘いぶどう酒に酔っているのだと言って預ける者たちもいた。そこでペトロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありませんということですね。聖書的にまたペトロの常識から言ってもですね、朝の9時から酔っ払っている人はいないっていうんですね。これは聖書の常識であるということを思ってください。まあ日本でもそうですね。私も朝8時半か9時頃来ましたけどね。夜は府中の駅前とか確かに酔っ払い多いんですね。朝の9時はさすがに酔っ払ってきていませんでした。だから普通は酔わないんですね。でも、これに関連して申し上げますけども、聖書の常識、また世の中の常識もそうですけど、酔っ払う人は夜酔うっていうことを言うんですね。で、こういうことは書いてあります。で、一箇所これに類して、第一テサロニケ5章7節を見たいと思うんですけど、第一テサロニケ、2節も読んでみましょうか。第一テサロニケ5章2節。主の日が盗人のように、夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。だから、キリストの再臨とかですね、世の終わりの時っていうのは、明らかに夜夜中なんですよ。だから、酔っ払ってる時であります。で、同じ第一テサロニケ5章の、7節。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからですっていうことですね。だから世の終わりというのは酔っ払う時であるということです。で、もう一つは眠る時であるということであります。で、普通に皆さんが夜寝るって健康的でいいんですね。夜も寝ないで昼間寝てるってなんか不健康ですね。でも、聖書的に言うと、夜であっても寝てはいけないんです。なぜなら、眠れる者を起きよ。ね、キリストはあなた方を照らすだろうと書いてあるように、夜になるってとか、眠るとかですね、これ罪に関係してどうもいろいろ書いてある感じですね。だから、周りが罪に陥ったからといって、我々もそこに陥ってはいけない。夜、まさに夜という感じですね。世の中見てもね、おかしなことばっかりですけども、だからといって、我々が、それに入っていったならば、我々も同じに裁かれてしまう。で、ロトの時はそうですね。ソドムゴムラはおかしな町ですよね。でも、ロトが正しく歩んでいなかったら、彼はソドムゴムラと一緒に滅ぼされちゃう。だけども、例外的に正しく歩んでいたので、彼は命からがら、ソドムから、滅びから免れたんですね。で、我々はそのように歩むべきです。なぜなら、主の再臨の時っていうのは、ロトの時、ノアの時のようだって言ったんですね。周りにくっついていっちゃダメなの。だから、赤信号はね、みんなで渡れば怖くなってるけど、これはそんなものではありません。だから、どうぞこのポイントを覚えてください。で、もう一つは、酔うものは夜酔うからだってことですね。で、夜になると、この、ペンテコストの時に朝9時に下った霊は聖霊であります。これは酔っ払いの霊ではありません。しかし夜になると同じ霊でも酔っ払いのおかしな霊が働くってことです。夜というのは夜の場合で。だから何を言ってるかっていうと、霊的な働きも変わってくるということを言ってるんです。だからどんな働きでも 霊が働けばね、これは神の霊だと言って受けるべきではないということでありまして、私、我々はトロントとかペンサコーラのビデオを作っております。作ってるというか、まあ、オーストラリアの人たちが作ってくれたテープのビデオをCD のビデオにしたんですけども、それを見て大いに理解しました。それは、おかしな、酔っ払いの例なの。おかしな例です。それの中に、ビデオを見た人わかるんですけども、中で、例を下している人たちが、裏で喋ってん、影で喋ってん。Take the mark of the beast。英語で言うと、Take the mark of the beast なんですね。これ私にもそう聞こえたんですけど、もっとわかる、英語をペラペラの人に聞かせたの。確かにそう言ってる。こんな感じで、その意味は、英語で言うと分かんないですけど、日本語で言うと、獣の印をつけろって言ったんですよ。獣の印でしょ？言ってんですよ。で、私にもなんかそう聞こえるような気がするって、でも私の英語もいまいちだから、かなと思ったんだけど、もうずっとアメリカで育ったっていうね、日本人の人に聞いて、言ってる、こういう感じ。獣の印をつけろってボソボソっていう感じで言ってる。確かに言ってるって。だから、そういう時代なんです。で、変な例に、触れる時代なんです。今だからで、そういう時に、酔っ払うって、同じ精霊に酔うなら、まあ、ともかく、変な霊に酔うということは命が危険であります。私はこの近くの日光団地というところ、府中で住んでるんですけど、夜歩いたらですね、道で寝てる人がいるんですね。なんかちょっと私よりちょっと年配の70ぐらいですかね。さすがにこれはちょっとね、道の真ん中で車に引かれちゃうから、さすがに私も声かけました。他はね、あんまり酔っ払いに声かけるのは趣味じゃないんですけど、ここで寝てると引かれてしまいますよ、したらその人がなんか、ああ、そうですか、ありがとうございます。私の名前は中米です。いや、名前を聞いてんじゃなくて、危ないと言ってんですって言って、それなんかメガネがあるはずだって、メガネ探してなんかしてるんですね。一応、だからこっち、私の、団地の塔はこうですっていうか、そこまで一緒についていったんですけどね。まあ、階段登ってたから、まあ大丈夫だろうと思うんですけども。それは、酔っ払いですね、明らかにですね。で、酔うって危ないです。で、何を言いたいかというと、変な霊も、本当に精霊から来るならいいんですけど、変な霊で酔うときに、命の危険があります。で、酔っ払ってね、命を落とすと言いますけども、で、夜酔うってまさに非常に暗示的であります。今は変な例に酔う時代なんです。それをきちんと理解していかないと、聖書はまさにそう言ってるんですけども、時代を理解せず、聖書を理解せず、その結果危険なことがぐーっと入っていったりですね、おかしなペンテコス的な集会って変な例を受けて、私は何度も言うようにですね、見学じゃないけど、まあ見学ですかね。行きました、そういう習慣で。変な例受けたくないんだけど、でも行った時に確かに酔っ払いの例じゃないんですけども、例を受けて獣のようになっている人何人もいました。ある人は馬面みたいになったりです、ある人は鳥のようになったり、ある人は猿みたいになっちゃったりね。まだ若い女性はこんな手長猿みたいな格好で、ね、なんか足を曲げて、ね、絶対これ猿だなと思ったんですけどね。で、そういう霊ってすごい恐ろしいもんですよ。で、こういう、そういう時代なんですね。だから、どうぞ、夜、酔うということをですね、今はまさに夜なので、そういう霊を受けるとき、そういうことを気をつけなきゃいけない時代だということを見ていきたいというふうに思います。で、使徒行伝2章に戻りますけども、16節、これは、預言者ユリによって、語られたことです。神は言われる。お会いの日に、私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘を預言し、青年は幻を見、老人は夢を見るということですね。で、お会いの日に、私の霊をすべての人に注ぐということですね。だから、お会いの日なんですね。で、まさに、この使徒行伝の時にもこのヨエル書が引かれたんですけども、今、まさに我々は終わりの時なんです。で、世の終わりの時っていう一つの特徴は、この御言葉で見てわかることは、聖霊が働く時であります。もちろん悪霊も働きますけども。だから、今は、求めるものは、聖霊が与えられる時なんです。 で、求めない、だけど、そういう時であっても、求めない人は、霊が与えられません。だけども、求めることにポイントがあるということを覚えてください。で、聖書でいう聖霊の働きっていうのはですね、明らかに、座って待ってるだけでは来ません。例えば、聖霊の働きに関連してですね、イエス様の、カナの婚姻の話がありますよね。カナの婚姻の時に、婚姻の、結婚式に来た人たちが皆、素晴らしい葡萄酒に酔った。これは素晴らしいってね、料理長も言って、一体、いつもこんな、素晴らしい葡萄酒を、よく最後まで取っておいた、と褒められたんですよね。でも、どっから来たのか知らない。一体どういう苦労があったのか知らない。でも、その話を思い出すと分かるということはですね、しもべが6つの亀に水を満たしたんです。で、亀を縁まで満たせ。6つとも満たせ。聞いてるだけで大変そうですよね。バケツ重いですよ。私昔井戸のバケツを、昔井戸であったからですね、バケツを持ってきたんですけどね、家まで10メートルぐらい距離あるから、路地のあたりに井戸があるんですよ。それを汲んで持ってきて、家の台所に持ってくのが私の仕事だったんですけどね、水道なかった。で、重いなっていうのはよく覚えてるんですけども、水を汲むっていうのは力がいるんですね。だけど、それが、葡萄酒の働き、精霊の働きに関連して書かれてたんです。何を言ってるかっていうと、我々が、漏しなければ、水は葡萄酒に変わらない。精霊の働きってないんです。だから、祈り、具体的には祈りですよね。祈らないで精霊に触れるってことはないんです。今の時代ははっきり言いますけど、祈らない時代だろうとは思います。で、我々は弟子の歩みを目指してますけども、ある人が言ってましたね。弟子の歩みをして1日2時間祈る。で、聖書は10章を読むように、弟子の歩みしてんです。したら、それをある、広島の方で、キリスト教の学校行ってある教団がおられるんですけど、そしたら、学校に来てる牧師さんに言った。そしたら、その牧師さんが言ってくれて、今時牧師でもそんなに祈ってる人はいません。あ、そうでしたか。まあ、別にそれは時間ではないんでしょうけども、まあ、は必要かなと思います。で、祈りを通して、明らかに聖霊が働くんですね。だからどうぞ、これは、いくら今の時代が便利な時代になって、蛇口一つで水が出る時代になったとしても、聖書の働きに関しては省略ってありえないんです。イエス様の時代だって、イエス様は省略して、私はちょっとパスしてじゃないんですね。で、必要な時は、夜通しても祈ってる。そうですよね。聖書に書いてます。で、書いてありますよね。びっくりしてていけない聖書に書いてありますね。で、レムナントも、いつかそれやろうかなと思ってるんですけどね。今はちょっと実現してませんけど。やっぱり、それ、徹夜祈祷と呼ぶんですけどね。で、そういう、ある程度祈って、そして聖霊に触れるって事実なんですよ。ポイントなんですね。だからどうぞ、働き、聖霊の働きに関しては祈りが必要ですね。で、それとともに、神の霊によって、幻を見、同時は夢を見るということですね。だから、いろんな夢は見ることありますけども、神の霊によって夢を見るということがあるということを覚えてください。で、皆さんが正しく歩んでいるときに、神様がいろんなことを夢を通して知らせてくれるようになります。または幻を通してですね。ある姉妹、名前は言いませんけどね、ある姉妹が夢を見たって、最近見たっていうことです。その前の日に、その姉妹はですね、あることで、話してた。具体的には仏壇の話をしてた。仏壇で、仏壇を礼拝するのは悪霊を礼拝することなんかよくないっていう話をした。ちょっと納得いかない。今まで、そういうことはっきり言われなかったように突然なこと言われて、納得いかないと思っておられたようなんですね。そしたら、その場合夢を見たんです。仏壇、実家の仏壇の中で、変な老人が出てきて、仏壇拝め拝めって無理に強制的に言う。っていう夢を見たんですね。それで分かった。やっぱり仏壇を拝むのは、これは神から来てない、悪霊から来てる。拝んじゃいけないっていうことを理解した。ということを明かしされておられました。 で、神様教えてくださるということですね。だから、なんかはっきりしないこととかね、そういうことやっても、神様教えてください。で、それは皆さんが正しく読んでいくときに、いろんなことをですね、わからないこととか、神様は夢で教えてくださったりということなんです。まあ、夢だけではないと思うんですけど、まあ、人によっていろんなね、そういう時代なんだということであります。だけど、まあね、でも、正しく読んでないとね、変な悪夢ばっかり見ちゃって、なんか疲れちゃって、寝てたけど汗かいちゃって、そんなことばっかりですけど、でも正しく読んでると夢の中でも神様教えてくださるっていうことですね。まあそういう時代ですんで見ていきたいと思います。で、18節、その日、私のしもべにも、はしためにも、私の霊をすぐ、すると彼らは予言するってことですね。で、しもべ、はしためって書いてあるんですけども、これは、主に、くっつく、主につくしもべですね。まあ、主の、まあ、主のしもべですね。また、はしためは女性のしもべですよね。で、そういう人たちは、予言をするということであります。だから、今の時代っていうのはですね、予言の時代、予言をする時代であるということであります。で、我々の教会も予言しております。先ほど礼拝の前ね、1回か2回私が、語ったのが予言ですね。で、だんだんだんだん礼拝の中でですね、弟子の歩みをしている人たちとか予言をだんだん取り入れていきたいかなというふうに思います。で、予言を通して、予言を取り入れている教会もない教会もあるかもしれませんけども、しかし、聖書で明らかにしもべはしために私の霊を注いで、その神の霊によって予言をするという書いてある以上、これは実践していくことにポイントがあるかなというふうに思います。で、そう書いてあるなら、神様のことを信じてです。行っていけば、我々大したものでなくても、神様は我々の口を通して語ってくださるというふうに思います。で、ぜひこれをですね、実践していきたいかなと。そしたらね、必要な事柄とかですね、または、予言を通して、まあ、来られた方とかに、なんか必要な言葉を神様語ってくれる。それをぜひ見ていきたいというふうに思います。そして、十九です。また私は上は天に、下は地に、この、印を示す。それは地と火と立ち上る煙であるということですね。で、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。この二十節の主の大いなる輝かしい日が来る前にっていう、この言葉がちょっと怪しげなんですけどね。怪しげっていうと、何でしょうかね。この全く同じ言葉が、ヨエル書に書いてあるんですよ。ヨエル書。ヨエル書に出てくるんですね。ヨエル書の、2章28節とか30節。こっちの方を見ると、この、輝かしい日じゃなくてね、恐るべき日が来るって書いてあるんですね。恐るべき日と輝かしい日全然違いますよね。恐るべき日、恐るべき人って言うとね、なんか顔が怖かったりですね、目がつり上がったりですね、輝かしい人って言うとなんかね、なんか柔和な人だったりですね、栄光に満ちてる人は全然違いますよね。で、これ私の理解では、これをやっぱり恐るべき日というのは正しいと思います。なぜなら、さっき引いた、ね、エリアの箇所、より、あれはマレキ書の箇所も、主の大いなる恐るべき日が来ると書いてありますね。だから、世の割には恐るべき裁きの日が来るっていうのがポイントなんです。でも、その前に、神の憐れみによって、恵みの霊が下されるぞということです。で、そういうことがポイントであります。で、要領書自体見ても、ね、稲子によって食い尽くされるっていう、こういう神のための裁きなんです。だから、大きなポイントを覚えておいてください。それは、世の終わりっていうのは基本的には、廃墟の時なんです。ロとノアの時のようにですね。でも、例外的にレムナント、残りのもののように、救われたり、恵みを得たり、助けられたりするってことです。で、これはイエス様の時も同じであります。基本的に、旧約の神の民っていうのはですね、滅ぼされちゃった。それが基本です。なぜなら、エルサレムは、キリストの十字架がかけられた後、何十年か後には、最後の一人までローマにあって滅ぼされちゃった。これ、滅び、裁きっていう、まさに文字通りですね。これ、否定しようがありません。でも、例外的に、十二弟子をして、弟子をはじめとした人たちは、免れた。エルサレム攻撃の時もですね、山へ逃げようっていう キリストの言葉通り、ローマが軍隊に囲まれたか、ね、ローマ兵に囲まれたか、山へ逃げて助かった。そういうもんなんです。だから、例外的に守られる救われる人がいるってことですね。だから、世の終わりも同じパターンで来るので、どうぞ皆さん、根拠のない安心を持って、絶対大丈夫とかですね、言わないでですね、正しく聖書を読んで、正しく備えていきたいというふうに思います。で、で、ここですね、太陽は闇となり、月は血に変わるということですよ。恐るべき日が来る前。で、これは、例えで語っております。で、聖書って多く、例えでから語られておりますけども、太陽と月に関しての例えと理解しなければいけないということであります。太陽と月は何を例えるというのか。これはですね、知ってる人は、またかと思うと思うんですけども、一応説明しなきゃいけないと思うんですけども、基本的に、アブラハムの子孫であるイスラエル人、また新約のイスラエルであるクリスチャンというのは、星に例えられるんです。なぜなら、神様は言われましたよね、アブラハムに対して。あなたの子孫は、天の星のように、地の砂のようになると言われたんですね。でも、星って言ってもいろんな星があって、北極星とか明るい星とか一等星とか二等星なんですね。で、もっと大きな星がある。月も星の一つなんですね。だから、星の中ですごい輝く星って月ですね。さらにもっとすごいのが太陽ですよね。太陽一つだけで昼間もこんなに高校と明るいわけですね。これは何かっていうと、キリスト教会の大きな器であります。だけど、素晴らしい器ですよね。福音派で言うとビリグラムみたいですね。でも、こういう人たちは、残念ながら、世の終わりの時には、闇となる。太陽は闇となるということです。闇となるって、これは罪に満ちたりとか、こんな感じですよね。月は血に変わる。血も気持ち悪いですよね。これだから、変な例でやられるってことでしょうかね。だから、変な例が働く時代、それが世の終わりです。だけども、例外的に、しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われるという認識ですね。だから、このパターンであります。だから、世の場合になると、すごい器といった人たちでさえですね、おかしくなっちゃうというところなんですね。だから、このパターンを覚えてください。で、月は血に変わる。血っていうのは、霊的なことと関係すると思います。で、葡萄酒はね、キリストの血であるって言われますけども、で、これはまた聖霊を表すと思いますけども、霊的なことと関係あると思います。だけども、おかしな霊が蔓延するとき、それが世の終わりということを覚えておいてください。だから、ペンテコステ派に限る、ペンテコステ派はまずさっき言ったようにおかしな霊でやられると思いますけど、ペンテコステ派に限らず、福音派に限らず、おかしな惑わせの霊でやられてくるときが世の終わりであるというふうに思います。だから、おかしな教理がですね、何もおかしくない。昨日もね、ある人と話しましたけどね、観覧前経験説、聖書読んでもどこにも根拠がないって、ある姉妹の方おっしゃってましたけど、私もそう思います。どっか根拠あるかってないんですね。キリスト観覧の前に教会を挙げられるって聖書化するとほとんどないですよね。あるしっていう人もいますけどね、一人は取られ、一人は残される、これがそれは本当ですかね。あんまりで、どうしてそれがキリストの再臨と結びつく御言葉なのかよくわかんないです。まあ、強いて言えばそうですね。でも、ただ、福音派の中でも、ずっとこの変な例が働いていて、根拠のない安心を持ってるんですね。で、全然大丈夫だって、クリスチャンみんな一人残られて大丈夫だ。泥棒してるクリスチャンのが大丈夫。泥棒してる最中でバーってキリストの再臨者でバーって天に上げる。そうかな、そうですかね。そうでしょうかね。わかんないですね。でも、おかしな例で惑わされて、今の時代は見てないっていうのは事実です。だから、ここに書いてあることは事実なんですね。だから、これ滅びの前兆ですよ。太陽は闇となり、月は血に変わるって言うんですね。だから、ぐーっとおかしな例で惑わしの中でぐーっと滅びに入っていっちゃう。だけど、例外的に、その後に21節。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われるってことです。だから、救われる人は例外なんですね。だから、みんな惑わされてね、ぐわーっとおかしなことに言ってるけども、でも例外的に、おかしなね、とか守られる。よく惑わしってありませんか？いろんな年配の人とか呼んでね、催眠商法とか、 しませんかの、その一角を集めてですね、で、店にみんなたくさん近くの人に、おまけかなんかで集めて、それでそこで、これが欲しい人、どーんとか手を挙げさせてですね、最後に高い羽毛布団から出されて、10万円の羽毛布団とか、今まで散々ただで手を挙げてたから、羽毛布団でも、はいって手を挙げてですね、100万円の10万円でどうだとか言ってですね、それ催眠商法なんですけども、でもそれの中でね、窓口に入んないのは例外的に、その一歩手前で帰ってくる人って、例外的に守られるんですけども、でもみんなそう言っちゃうときはそうなんですね。で、イエス様の時もそうでありました。あれは、やっぱり月が地に変わってたんです。太陽は月で、太陽は、闇に変わるって言うけど、立法学者、パリサイ人とか、その当時の宗教の世界で、主だった人たちは、闇に変わるですね、偽善者となり、また、白く塗られて墓のように、内側は罪で満ちていて、だから、まともに理解できない、おかしな状態だったんです。で、それは再現しつつあると思います、今の時代は。で、月は地に変わる。変な例に惑わされたから、目の前で正しい真理を語っているキリストが、異端者に見えちゃって。で、こいつを何とか捕まえないと神の前に申し訳ないって本気で思ってたんですね。これは何か、変な例で惑わされてる。月は地に変わるじゃないけど、変な例でやっと惑わされてるんですね。でも、すごい怒ってですね、こいつを十字架につけろって叫んでですね。で、まあ、群衆もですね、変な例にやられてますよね。そういうことは現に起こりました。月は地に変わるって、まさにおかしな例でやるってあったんです。同じことがこれから起こるんですね。そういう、かつてイエスの時にそういうことが起きたっていうのは、旧約の神のための冒涜の極みの時だったから、最後で裁きとしてそういうことを許された。だから彼らは自分は正しいことをすると思いながら、最も大きな大罪を犯しちゃったんですね。これ皮肉だけども現に起きたことなんです。同じことが世の場合に再現すると思います。だけども、おかしな例で惑わされたり、おかしな脅威で惑わされている人は自分が何やってるか分からない。福音派でも何でもない。正しいことをやってると思いながら、そう、おかしな脅威に入ってきて。そうなんですね。でも、最後に書いてありますよ。21節に書いてあるように、しかし、主の読むものは皆救われるということであります。だから、例外的に救われることであります。だから、我々は、そういう時代に差し掛かっているんではないかと思っています。聖書の他の暗号では、来年でも判決とかアメリカに立つって言うんですね。まさに世の終わりですよね。まさに終末に関して書かれていることがメインイベントですよね。判決が出ちゃったら、もうこれ以上有名な人はいないぐらいですね。終末の時ですね。だから、まさにこの言葉は成就している時なんです。だけども、こういう時だからこそ、主の名を酔い求め、救いを求めて、祈り、また求めていく。そういうことにポイントがあると思います。どうぞ、我々は、黙っていれば自動的に救われるような時代には来ておりません。逆に、かつてから、かねてから主が言われたようにですね、多くの者が惑わされる患難時代を目前にしております。で、我々全く信じておりません。患難の前に挙げられるなんてことです。明らかに患難にクリスチャンが通るから、だから何度も何度も警告してるんですね。で、どうぞ、この中でですね、正しく主の名を呼んでですね、正しいこの救いを得ていきたい。例外的に救われるということですね。だからどうぞ、教会の中では必要なことを、求めて、祈りとかね、また御言葉の読み込みとかですね、それを通して、神様はですね、正しいことを、この時代における正しいことを明言していきたいかなと思います。ね、感謝します。